素晴らしい聖霊様の御臨在の中で、私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
まあ、よく雨が降りましたね。皆さんのところに被害はなかったでしょうか。神様の守りを感謝いたします。被害があった方はどうぞ知らせてください。まあ、明日は魚釣りの予定でしたけども、注意しておいてよかったですね。大変なことになったかもしれない、まあ、万事を益としてくださる主の守りに感謝いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにローマ人への手紙11章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では最初にローマ人への手紙11章の36節から12章の2節までを読んでください。
というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
聖書を開いていらっしゃる方、12章の1節だけご一緒に皆さんと朗読いたしましょう。はい。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。今日は礼拝についてお話をします。御礼姉妹、皆さんは毎週日曜日の朝、今日のように教会堂に集まります。このように集まっています。何のために集まるのでしょうか。でもちろんそれは神を礼拝するためです。礼拝を捧げるということはクリスチャンの最高の特権であり最大の祝福です。それでは皆さんにお尋ねいたします。皆さんは何のために、何を目的に神を礼拝しますか。まあ、もう少し分かりやすく言えば、皆さんは礼拝において何を一番最重要なものとしていますか。賛美をすることですか、説教を聞くことですか、どうでしょう。何が皆さんにとってですね、礼拝の目的でしょうか。それは一言で言えば、ね、自分自身を神様に捧げるためです。皆さんは自分自身を神に捧げるためにここに来ているのです。ね、今日はこのことを考えながら説教を聞いてください。あなたが神を礼拝する目的は何ですか？礼拝にはいろいろなプログラムがあります。賛美があり、証があり、使徒信条の朗読があり、祈りがあり、説教があり、ディボーションがあり、献金があります。皆さんは賛美するために、説教を聞くために、献金するために礼拝に来たのではありません。皆さんは自分自身を神様に捧げるために礼拝に来たのです。そして自分を捧げる証として神を賛美し、証をし、説教を聞き、献金をしているのです。それらは全て神を、自分を捧げる、ね、証なのです。今読んだところですね、ローマ書の12章1節、ここに霊的な礼拝とありますが、ね、原文のギリシャ語ではロギケ・ラトレイア、そのまま訳せば合理的な礼拝となりますが、人間として当然なすべき神に対する礼拝という意味です。私たち人間が創造者なる 全能の神様に対して当然なすべき礼拝、それは私たちの体を、体というのは霊と魂と肉体からなっています。つまり私たちの全存在、生活のすべてをという意味です。神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げることであり、それはただ神様の憐れみによってできることなのですと聖書は語っているのです。挙礼姉妹、皆さんが神を礼拝する目的は、皆さんのすべて隅々まで全人格を神に喜ばれる清い生きた供え物として捧げることなのです。礼拝というのは何かをいただくことではなく、徹頭徹尾、初めから終わりまであなたを捧げることです。このことをよく知ってください。礼拝は何かをもらいに行くことではありません。自分を捧げに行くこと、これが礼拝です、ね、今日は聖書の中の2つの例より、神様が求め、またですね、神様に喜ばれる礼拝がどのようなものか学んでいきましょう。礼拝の第一の例、それはルカ18章を開いてください。ではここにしまい、ルカの18章の9節から14節までを読んでください。
自分を偉人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は自然人であった。パリサイ人は立って心の中でこんなに思いました。神を、私は他の人々のように揺するもの、聖なもの、感染するものではなく、ことにこの自然人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人は義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。
はい、二人の人が祈るために宮、神殿に登りました。一人はパリサイ人、もう一人は主税人です。パリサイ人とはユダヤ教の一派で、分離派とも言われ、モーセの律法、神の戒めを一点一角、落ち度なく守っている当時の宗教家です。片や主税人、イエス様の当時ですね、イエス様の当時、社会で見下げられている4つのグループの人たちがいました。まず異邦人、ユダヤ人以外の者で、彼らは犬と呼ばれていました。イエス様がスロフェニキアの女に対してですね、子供たちのパンを子犬に投げてやるのは良くないとおっしゃいました。この子犬が、犬が異邦人だからです。フェニキア人の女に対して言われたから、子犬という表現をされたのです。異邦人は犬と呼ばれていました。次に遊女、体を打って生計を立てる女性、彼女たちは罪の女と言われていました。そして雷病人、汚れた者、触れることさえできません。そしてこの主税人です。ローマの手先となって同胞のユダヤ人から税金を集めている者ですね、彼らも罪人と言われていました。このグループの人たちは当時、宮、神殿の中に入ることが許されていませんでした。ですからここでは、主税人は遠く離れて立ってと、神殿の中に入ることができなかったからです、祈ったのです。11節、パリサイ人は立ってこのような祈りをしました。神よ、神よっていうのは恐ろしい、なんかあれですね。私は他の人々のように揺するもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。このパリサイ人の言っていることは、あながち間違いではないでしょう。確かに彼はそのことを 実行していたと思われます。一方主税人はどうでしょうか。13節、ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。この二人の祈りに対してイエス様は何と言われたでしょう。あなた方に言うが、この人、主税人が義、義とは正しいとか神に受け入れられるという意味です。神に受け入れられて家に帰りました。パリサイ人ではありません。パリサイ人は神様に受け入れられませんでした。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。兄弟姉妹、私たち人間は何故に神様に義、正しいと認められ受け入れられるのでしょうか。はい、ではここに何か挟んで、ローマ人への手紙3章を開いてください。ローマ人への手紙3章の23節と24節です。ではここに姉妹読んでください。
すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。
はい、24節、私もう一度読み出します。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。ここに神の恵みと値なしにという言葉があります。何の代価も払わないで、行いにも金銭にもよらない、ただ一方的な神様の恵み、神の御子イエス・キリスト様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、血を流して死んでくださいました。そのことを信じ受け入れるだけで、神の前に義とされる、正しいとされ、受け入れられる。私たちを神に近づけるもの、私たちが神に受け入れられる根拠、それはイエス・キリストの十字架の血、これ以外は何者でもありません。ヘブル人への手紙10章22節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎかけを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。旧約聖書の時代、大祭司が一年に一度神の神殿または幕屋の一番奥の至聖所に入りました。その時大祭司が必ず持っていくもの、ね、携えていくものがあります。それは手前の祭壇でほふられた動物の血です。血を携えずに至聖所に入ることはありません。もし血を携えなかったら、大祭司といえどもたちまち打ち殺されてしまいます。イエス様も大祭司として、まことの天の至聖所、神のもとへ登られる時に、ご自分の血を携えて登られました。で、これは後に続く私たちの手本を示されたのです。私たちが神に近づく唯一の手段、それはイエス・キリストの十字架の血です。これ以外はありません。ね。兄弟姉妹、よく知ってください。どんな奉仕も祈りも献金も、それ自体があなたを神に近づき受け入れられる根拠ではありません。今日はたくさん祈ったから、たくさん献金したから、たくさん奉仕をしたから神様に近づいただろうとは、ね、ならないのです、ね、もちろんそれは神様喜んでくださいますが、それがあなたを神様に近づけているのではありません。私たちを神に近づけ、神に受け入れられているのはあくまでもイエス・キリストの十字架の血、血を根拠としているわけです。このことをよく知ってください。だから私たちは血潮を崇めるわけですね。血を認め、ですからこのパリサイ人はですね、大きな間違いを犯しています。自分の行いが神に義とされているとですね、認められていると思っているからです。大きな誤解をしています。 この主税人のように自分の罪を認め、心を低くして胸を叩き、イエス様、あなたの十字架の血の許しなしには私は神の前に出ることはできません、そのようなものですと、神様の憐れみにすがるものだけが神の前に受け入れられ義とされるということです、ね、もう一度言います。この主税人のように自分の罪を認め、心を低くして胸を叩き、イエス様、あなたの十字架の血の許しなしには私は神の前に出ることはできないものですと、神の憐れみにすがるものだけが神の前に受け入れられ義とされるのです。第一のポイント、私たちが神を礼拝するすべてのよりどころ、それはイエス・キリストの十字架の血の贖いです、ね、血を土台としており、それは何の値を払わない一方的な神様の恵み、憐れみによるのです。はじめにこのことを深く理解してください。これはクリスチャン生活何十年経っても変わらない真理ですから、最後まで私たちクリスチャン生活を何十年送ってもですね、常に私たちを神様に近づけるのはイエス・キリストの十字架の血です、ね、これ以外はありません。それでは礼拝の2つ目の例を見てみましょう。創世記を開いてください。4章です。ではここにしまい、創世記の4章の初めに1節2節を読んでください。
人はその妻ゲバを知った。彼女は身ごもって3人を産み、私は主によって1人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。
はい。最初の人アダムとエバとの間にカインとアベルの兄弟が生まれ、兄のカインは土を耕しですね、農作物を得るものとなり、弟のアベルは羊を飼いました、はい、3節から5節まで読んでください。
ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中からそれの最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた、
はい、ある時期になって、原文の訳では一日の終わりにという意味です。カインとアベルは神を礼拝するためにそれぞれ捧げ物を持ってきました。兄のカインは農業をやっていますので、地の作物から主への捧げ物をし、弟のアベルは羊飼いですから、羊のウイゴ、メスの羊が初めて産んだ子羊の中から最も良いものを選んで、しかも自分自身で持ってきました。その結果どういうことが起こったでしょう。聖書には、主なる神様はアベルとその捧げ物には目を留められましたが、兄カインの捧げ物には目を留められなかった。カインの捧げ物はですね、捧げ物を神様は受け入れてくださいませんでした。カインはひどく怒り、顔を伏せ、神様を仰ぎ見ようともしません。6節7節を読んでください。
そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。でだがあなたはそれを収めるべきである。
去来姉妹、羊が良くて穀物の捧げ物が悪いということではありません。聖書のレビ記には穀物の捧げ物がですね、に関する規定もあります。穀物の捧げ物というのもあるのです。ですからここでは明らかに神を礼拝する態度、神を礼拝する心の姿勢の問題です。そのことでアベルとカインとでは神を礼拝する姿勢、心構えが大きく異なっていました。 神様は神を礼拝するどのような心構えを求めておられるのでしょうか。では最初の御言葉、ローマ書の12章の1節をですね、もう一度読みたいと思います。皆さんと一緒に読んだところです。では小西姉妹、ローマ書12章の1節だけ読んでください。
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
はい、ここにまずあなた方の体をとあります。体は先ほど言いましたように、霊と魂と肉体、あなたの全存在を、全生活をという意味です。兄弟姉妹、イエス・キリストの十字架の血によって贖われた神の子クリスチャン、あなたは神様のものです。ですね。あなたのものではありません。そのことをまず知らなければなりません。第一コリントの6章18節19節、私を読み出しますが、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。イエス・キリストの血、命という代価と引き換えに、私たちは神様に買い取られたものです。ですから私たち自身は自分のものではなく、ですね、あなたは神様のものです。このことをまずクリスチャンは深く知らなければなりません。つまり、あなたが神様のものである以上、あなたの所有権は神様にあるということ。昔、奴隷という制度があったときに、主人は奴隷に対して、生殺与奪、生かすも殺すも、与えるも奪うも、すべて主人の意のままですね。そのことを言っているのです。ここに、まず知らなければならないことは、神様はあなたのすべて、全部を求めておられるということです。一部分ではありません。旧約の時代、イスラエルの民は全焼の生贄として動物をほふって捧げました。その時に何をしたか、動物の内臓を取り出して、これを水できれいに洗って、洗った内臓をも火によってですね、捧げたのです。内臓というのは私たちの心を表しているのです。聖書で水は洗礼、水の洗いによって清くされた私たちの心と体、全身を神への生贄として捧げなさいということです。体だけではありません。心もです。ですね。そしてここにはですね、ロマ書12章1節には3つの礼拝の姿勢が記されています。第一、神に受け入れられる。2番目、清い。3番目、生きた。備え物として自分自身を捧げなさい。これこそですね、あなた方が当然行うべき霊的な礼拝です。礼拝を英語でワーシップと言います。ワーシップですね。この語源はワースというのは価値があるということ、価値という意味ですね。つまり神様を神様とすることで、これが礼拝の意味です。ワーシップの意味です、ね、神を神とすること。私たち人間はもともと神を礼拝するために作られたのです。皆さん、修法のですね、右の下に歌詞を書いています。皆さん、賛美ですが、皆さんがよく知っている賛美ですね。ご一緒に賛美しましょうか。2回ぐらい繰り返して賛美しましょうね。いいですか。あなたをたたえ、あなたの御名掲げ、どんな時も感謝するため、あなたを愛し、その身元で返し、従うため作られた。もう一度賛美しましょう。 あなたをたたえ、あなたの皆掲げ、どんな時も感謝するため、あなたを愛し、その身元で拝し、従うため作られた。この歌詞がそのまま私たち人間が作られた目的です。あなた主なる神様をたたえ、あなたの皆を高く掲げ、どんな時でも感謝をし、あなたを愛し、その身元で礼拝し、従うために私たち人間は作られましたと。これがまさに人が作られた目的といいますか、それを書いているのです。神様はすべてのすべてです。先ほど読みましたルマ書11章の36節、私だけ読み出しますが、というのはすべてのことが、すべてのことが神から発し、神によってなり、神にするからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。すべてのご計画は神様によってなされ、すべてのですね、営みも神様によってなされ、神様がすべての結果をですね、持っておられるということです。ね、ですから私たちの、ね、神様はすべてのすべてであられるお方なのです。では神に喜ばれる礼拝とはどういうものでしょうか。先ほど3つありました。一つ一つ見ていきます。第一、神に受け入れられる供え物とありました。旧約聖書のレビ記は礼拝について記されている書物です。はい、レビ記の22章を開いてください。じゃあレビ記の22章の20節ですね。じゃあ小西姉妹読んでください。
あるものは一切捧げてはならない、
はい、
それはあなた方のために受け入れられないからである。
神に受け入れられる礼拝というのはどういうものかということですが、ここに欠陥のあるものは一切捧げてはならない、それはあなた方のために受け入れられないと書いてあります。当時祭司は動物を捧げる前に欠陥がないか傷がないか細かくですね、もう念入りに調べ、全くものを捧げました。兄弟姉妹ですね、神様には最も良いものを、全くものを捧げましょうですね。まず礼拝に遅れてこないことですですね。この教会では礼拝5分前にマスタードヒーリングですね、ディボーションの音楽が流れます。その時はもう礼拝の備えの祈りの時だから、もう礼拝は始まっています。礼拝に遅れてくることは欠陥のあるものを捧げているようなものです。礼拝に遅れないようにしてください。また今日は礼拝後賛美の練習をいたします。神様に捧げる前に礼拝を練習をして、備えて良いもの、最高のものを捧げるのです。準備するのです。聖書を朗読する人は前もって何度も読み、祈り備えてください。代表記とも同じです。私は説教の原稿を書きますが、今話している言葉の一言一句全部書きます。そして二度三度後で読み直し、修正してから皆さんとお話をしているのです。つまり備えるわけですですね。欠陥のあるものは主に捧げてはいけませんね。献金も金額によらず、心からのものを喜んで捧げましょう。前もって準備しておいてください。アベルは羊のウイゴの中から、それも最良のものを捧げたとあります。私たちの神様は全てにおいて最高のものをですね、受けるにふさわしいお方です。ですからですね、神様の前にあなたの最善を尽くして礼拝をしてください。あなたの最も良いものをですね、捧げてください。欠陥のあるものを一切捧げてはいけません。 はい、では2番目の清い捧げ物とありました。同じレビ記の27章を開いてください。はい、26節です。では小西島読んでください。
しかし家畜のウイゴは主のものである。ウイゴとして生まれたのであるから、誰もこれを性別してはならない。牛であっても羊であってもそれは主のものである。
はい、家畜のウイゴは主のものであると。ウイゴとして生まれたのであるから、誰もこれを性別してはならない。牛であっても羊であってもそれは主のものである。清いということはですね、ギリシャ語でハギオスといい、まあ、区別するという意味ですが、一言で言えば神様のものとするということです。清いということは神のものとするということですですね。聖書はすべてのものの初物は主なる神様のもので、ここに誰も性別してはならないとあるのは当然清いものだからです。人間が手を加えてはいけないということです。神様のものとしてですね、区別しなさいということ。アベルは羊のウイゴを主のもとに持ってきました。ウイゴは主のものだからです、ね、これが清いということです。今日は聖日礼拝、皆さんは週の初めにこの時神様を、この時をですね、週の一番初めの時を神様に捧げています。これは本当にですね、幸いなことです。初めのものを捧げる時に、先日も説教で話しました、初穂が清ければ粉の塊全部が清い。最初のものを清くするなら、それは残りは全部清くなる。週の初めを清くするなら、その1週間はあなたにとって清い1週間です。神様の1週間、祝福の1週間となるのです。ですから礼拝には必ず来てくださいですね。礼拝休まないように。日曜日に仕事がある、商売をすればいくらかの売り上げがある、家族や友人との付き合い楽しみがある、自分のやりたいことがあるかもしれませんが、礼拝に来たということは自分に関わる仕事や家族や、ね、楽しみも同時に神様に捧げているということです。私は礼拝に来ました、仕事がありましたけど礼拝に来ました、それはあなたが神様に自分自身と仕事を捧げたということです、ね、家族の楽しみがありました、でも礼拝に来ました、それは家族との楽しみも神様に捧げたということですね。自分の楽しみも神様に捧げたということです。それがですね、あなた方の体を捧げなさいということの意味なのです。あなたの全存在を捧げなさい。聖書は皆さんがイエス様のために、また福音のために何かを犠牲にするなら、必ずその100倍を受けると、このように書いてあります。私だけ読みますが、それはマルコの10章に書いてあるのです。29節、23節ですが、イエスは言われた、まことにあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けますと、このようにあります。兄弟姉妹、皆さんがイエス様を優先し、そのために家族を犠牲にすることがあるならば、神様はあなたの家族も救ってくださいます、ね、神様はあなたが犠牲としたものを必ず後で、ね、報いてくださるお方なのです、ね、もうすぐオリンピックが始まりますね。ロンドンオリンピック、皆さんは映画にもなった炎のランナー、実在の人物、エリック・リデルという人のことはご存知でしょうか。エリック・リデルのことは映画炎のランナーに描かれていますが、エリック・リデルは1924年のパリオリンピック男子100メートルの短距離のイギリス代表として選ばれました。しかしその100メートルの予選が行われるのが日曜日、 日曜日は主の日、神の前に礼拝を守るべき日。エリックは国の代表としてオリンピックに出るか、日曜日の礼拝を守るか、その選択を迫られます。ルカ実証の27節、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。エリックは神を第一とし、100メートルを棄権し、礼拝を守ることを決断し、その旨をイギリスのオリンピック委員会に告げます。彼のこの決断は大きな反響を呼び、イギリスの新聞も第一面で取り上げます。新聞の見出しも、国を取るか神を取るか。彼はスコットランド出身、オリンピックを観戦に来たスコットランドの皇太子も彼を説得しようとしますが、エリックの決心は変わりません。その時、エリックの同僚が一つの提案をします。その同僚はもうメダルを取っていましたので、自分が出る予定だった男子400メートル走をエリックに譲り、エリックは礼拝を守り、平日に行われる400メートル走を走ることになりました。映画の中でパリの教会に礼拝に出席したエリックは、イザヤ書40章の15節17節を朗読いたします。このような御言葉です。見よ、国々はケオケのひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。すべての国々も主の前では無きに等しく、 主にとっては虚しく、形のないものとみなされる。神様の前には国家といえども、桶のひとしずく、はかりのゴミに過ぎない、とイザヤ書に書いてある御言葉です。神の目から見れば、国々も手桶のひとしずく、はかりの上のゴミ、塵のようなもの。全能の神様の前には全ての国々もないに等しい。神様は宇宙、全宇宙の神。神は全てに勝って偉大なお方である。その神を礼拝することに、全てに優先されるという彼の信仰です。そして彼は礼拝を守り、男子400メートル走に、ね、出場いたします。エリックが走る前に、神様は一つの御言葉をエリックに与えてくださいました。詩編91編4節、彼が私を愛しているから、私は彼を助けよう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。結果、エリック・リデルは400メートル走で優勝したばかりでなく、彼が出した記録はその後20年間破られることのない世界新記録でした。さらにエリックはリレー競技にアンカーとして出場し、彼がバトンを受け取った時、イギリスチームは最下位だったのに、彼の他の走者がスローモーションで走っているかのようにような勢いで走り抜き、全員を抜いてイギリスチームは優勝し、彼は国民的な英雄になります。これは実はですよ彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。しかしながら、エリック・リデルはそれらのスポーツのすべてのキャリアや栄光を投げ打って、中国へのですね、宣教師となります。でそこに天に召されます。彼はこの地上でもオリンピックでゴールドメダルを取りましたけども、神の国のレースでも永遠のゴールドメダルを取った人です。くしくも収容所、エリック・リデルが収容所に入れられている時、スティーブン・メティカフというですね、この本に書いている著者、彼に会いますですね。で、メティカフは、この人はその後日本に来て青森県で宣教して働くわけですが、まあ、リデルのことをですね、この本の中で書いているところがありますですね。彼はエリック・リデルを魂の教師として、まあ、生涯ですね、尊敬しておりました。まあ、興味がある方はですね、どうぞ読んでください。また、エリック・リデルの自伝を描いた映画、ホノールランナーは、1981年のアカデミー作品賞に輝きました。そのようなクリスチャンがいるということをどうぞ覚えてください。はい、2番目はですね、清い備え物、神のものとして性別しなさいということ。 では3番目、生きた供え物。今日皆さんはですね、礼拝に集いました。この日曜日の礼拝を聖日礼拝または主日礼拝と言いますが、日曜日だけが礼拝の日ではありません。礼拝は毎日が礼拝であり、生活のすべてが礼拝です。先ほどのローマ人への手紙12章の2節をもう一度読みいたします。じゃあ小西姉妹、ローマ書12章の2節だけ読んでください。
この世と長所を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
この世と長所を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。先ほどの姉妹のお証しを感謝いたします。誰も見ていなくても主なる神様が見ています、見ておられます。私たちは神様に対してですね、従順でありたいと願うのです。この世に対してではありません。家族でも職場でも主にあがなわれた者として神と共に歩む生活をして送ってください。それが生きた備え物です。この世と妥協してはいけません。大和カルバリーカペルの大川嗣光先生、若い時、もう40年以上前だと思いますが、電動車だけでは生活できないので、日本航空 JAL の地上勤務のアルバイトをしました。その忠実な働きぶりを見た上司から正社員にならないかとの誘いがありました。当時の JAL の正社員となれば憧れの職場、経済的に何の心配もなくなる。しかし大川先生は、自分は伝道者として召されているその誘いを断りました。みんなからね、バカなやつだと言われましたが、今ですね、日本で一番大きな教会の牧師になっておられます。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、ね、神の御言葉です。最後に一箇所聖書を開きましょう。ヨハネの福音書4章を開いてください。はい、じゃあ23節24節聖書朗読者の方が読んだ後に聖書を開いている人一緒にお読みいたします。ヨハネ4章の23、24です、はい、
しかし真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は礼ですから、神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければなりません。
はい、じゃあ聖書を開いている方、23、24、一緒にお読みいたします。はい。しかし真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は礼ですから、神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければなりません。兄弟姉妹、神様が求めておられるもの何でしょう。礼拝者ですとあるんです。神様は奉仕者を求めておられるのではありません。もちろん奉仕も貴重です。でも聖書は、神が求めておられるのは礼拝者です。あなたは誠の礼拝者になってください。あなたの体を、全存在をですね、神に捧げてください。神を礼拝する、これはとても厳粛なことであり栄誉なことです。クリスチャンだけができる最高の特権であり最大の祝福です。どうぞ命がけで礼拝を守ってください。今中国のクリスチャンは命がけで礼拝を守っています。また礼拝したために捕らえられですね、殉教にあった私たちの先輩クリスチャンはたくさんいます。礼拝を守るということはそれだけですね、大きなこと、大切重要なことなのです。何のために礼拝するのですか。 最初の質問です。それはあなたのすべてを隅々まで神様に捧げるためです。皆さんは自分自身を神に捧げるために今日礼拝に来ました。これが礼拝する目的です、ね、神様にあなたを捧げれば捧げるほどあなたは自由になります。神様に捧げていない部分が巨大姉妹皆さんにありましたら、あなたはそのことに捉えられています。そのことに不自由です。縛られています。でもそのことを神に捧げればあなたはそのことから解放され自由になります。真理はあなたを自由にするからです、ですね、どうぞ神様に全てを捧げればあなたは全く自由になります。そしてあなたの全人生を今度はですね、あなたでもなくこの世のサタンでもなく神様が支配してくださるのです。神様は巨大姉妹あなたが捧げた分だけ支配されるのです。ですから全て捧げればあなたの人生の全てを神様が支配され、神様があなたの体を持って栄光を表すようにと導いてくださるということです。このことをよく覚えてください。このことを知ってさらに自分自身を捧げる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ御名としてください。聖火さん、
目を閉じて今日